教会は11月1日を諸聖人の祭日、そして11月2日を死者の日と定め、さらに11月全体を死者の月としています。11月1日にはすべての殉教者と焼成者を記念し、11月2日には私たちに先立って御父のもとへと旅立ったすべての人を思い起こし祈りを捧げます。イエスをキリストと信じる私たちは、イエスを信じ、その御体を食べ、御血を飲む人々を世の終わりに復活させてくださるのだと確信し、永遠の命に生きる大きな希望を持ちながらこの人生を歩んでいます。同時に、私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることであると言われたイエスの言葉に信頼し、慈しみ深い神がその限りない愛をもってすべての人を永遠の命のうちに生きるよう招かれていることも信じています。親しい人とのこの世での別れは悲しいことではありますが、教会は同時に永遠の命への希望を高く掲げることをやめることはありません。葬儀ミサで唱えられる序章にも、信じる者にとって死は滅びではなく新たな命への門であり、地上の生活を終わった後も天に永遠の住処が備えられていますと、私たちの信仰における希望が記されています。カトリック教会のカテキズムには、私たちは生者と死者を問わず万人と連帯関係にあり、その連帯関係は生との交わりを土台としているのですと記されています。地上の旅路を歩む民と天上の栄光に預かる人たちとには連帯関係があり、共に教会を作り上げています。それを第二バチカン公会議の教会憲章は、目に見える集団と霊的共同体、地上の教会と天上の前に飾られた教会は二つのものとして考えられるべきではなく、人間的要素と神的要素を併せ持つ複雑な一つの実在を形成していると記しています。私たちは信仰における先達とともに、キリストの唯一の体において一致して、連帯関係のうちに教会共同体を作り上げています。教会共同体はこの世における目に見える組織だけのことではなく、信仰の先達との霊的な絆のうちに普遍的に存在している実態であります。その中でも諸聖人はその生き方をもって、すなわちその言葉と行いをもって信仰を力強く証しした存在として、この世を歩む教会にとっての模範であります。教皇ベネディクト16世は開勅希望による救いにおいて、人間は単なる経済条件の生産物ではないからこそ、有利な経済条件を作り出すことによって外部から人間を救うことはできないと指摘します。その上で教皇ベネディクト16世は、人と共に人のために苦しむこと、真理と正義のために苦しむこと、愛ゆえに真の意味で愛する人となるために苦しむこと、これこそが人間であることの根本的な構成要素です。このことを放棄するなら人は自分自身を滅ぼすと記しています。今日私たちが記念するすべての聖人や殉教者たちは、 その人生における言葉と行いを通じて、また他者との関わりを通じて、この世の命を生き抜いた姿を通じて、まさしく人間であることの根本的な構成要素を明確に明かしした存在であります。その人生において聖人や殉教者は人と共に人のために苦しみ抜きました。真理と正義のために苦しみ抜きました。愛ゆえに真の意味で愛する人となるために苦しみ抜きました。苦しみ抜き生き抜いた時、その真摯な生きる姿が多くの人から尊敬を持って評価される生き方となりました。使徒言行録に記されている初代教会の姿を思い起こします。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。生徒の交わりである教会は現代社会にあって何を証ししているのでしょうか。一致でしょうか、分裂でしょうか、愛でしょうか、憎しみでしょうか、慈しみでしょうか、排除でしょうか、許しでしょうか、裁きでしょうか、賛美でしょうか、罵りでしょうか。山形県の北の外れに新庄という小さな町があります。この新庄の郊外に今年ちょうど10月で建道10年を迎える小さな教会共同体が存在しています。所属している信徒の9割は近隣の農家でお嫁さんとなったフィリピン出身の信徒の方々であります。10年前建道式の時に、そのリーダーのフィリピン出身の女性信徒が教会誕生までの道のりを話してくれました。20年以上も前に来日した当初、教会が近くにはなかったため、毎日曜日ご主人に頼んで遠くの町の教会まで送ってもらっていました。それが続いていたある時、親戚の人から、あなたは教会がないと生きていけないのかと問い詰められたと言います。自分の信仰について真剣に考え抜いた結論は、もちろん教会がなければ生きてはいけないでありました。その日から出会うすべての同郷の友人たちに声をかけ、日曜日に誰かの家に集まり、司祭を招いてミサを立ててもらい、共同体を育てて行きました。私が彼女たちと出会ったのは新潟の司教となった直後の2005年のことであります。大きな農家の居間でミサを捧げた後に、彼女たちから自分たちの教会が欲しいと懇願されました。近隣に定住している信徒がどれほどいるのか数えてもらったら、フィリピン出身の信徒が90名を超えていました。一緒に歩んでいた日本人信徒は3名だけであります。新しい教会を作ることなど財力もない小さな教区では無理だと思いましたが、その5年後に剣道式までこぎつけることができました。彼女たちの熱心さに感銘した多くの人が教区内外から支援を申し出て、廃園になった幼稚園の建物を手に入れ改築したものであります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。すべてを投げ打ってただ神のことだけを求めて生きる人たちをイエスは幸いだと呼ばれました。教会がなければ生きていけないという一途さが周囲の人を巻き込んで教会共同体を生み出し、新しい教会の建道まで実現してしまいました。私たちは信仰に生きていると言いながら、何に 全身全霊を捧げているでしょう。私たちは共同体において一致していると言いながら何を証ししているのでしょう。私たちは生体の秘跡に養われていながら何を告げ知らせているのでしょうか。聖人たちに習って生きること、すなわち生成への招きは全ての人に向けられた証明であります。もちろん自力でそれを達成できるものではなく、神からの恵みが不可欠ですが、同時にその招きに応えようとする決意も必要であります。聖人たちの生涯に目を向ければ、聖聖への招きへの答えは日々の小さな行動の積み重ねであることがわかります。その小さな積み重ねを支えているのは主に対する一途な思いであります。私たちの信仰の先達である諸聖人、殉教者の模範に倣い、私たちも苦しみを耐え忍びながら勇気を持ってイエスの福音を証しできるよう、聖霊の導きを祈りましょう。